そんな和尚の独り言。
さあ、ここからの時間はそんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にあります西方寺の斎藤大円ご住職をお招きしてお届けいたします。おさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
いや、今日のスタートはまたいつもと違った、
そうですね、
なんとも言えない力強いお声でしたね。
そうですね、人の心をね表現する言葉に喜怒哀楽という言葉がございますけどもね、
はいはい、
じゃあ4つあるんですな、
ね、
表現がね、
うん、
だからその4つを表現しようかなと思って、今回ちょっと気合を入れたところでね、頑張ろうかななんでね、まあほとんど生でですね、
はい、
こうやって歌ってますんでねまあ毎回同じだとね飽きるじゃないですか、ね、
飽きない、
ちょっとちょっとこうね、なんか自分なりにアレンジしてるんですけども、
うんうんうん、
なんかもう原曲がわからないという、ところに陥ってしまったようなね気がしますんでね。
いや、でも聞いてて楽しいですけどね
まあ本当にね、なんかエコーなんかかけていただくとね、
はい、
やっぱお風呂場でね、なんかこう気持ちよくねこううなってる、
いや、ホールにしましょう、大ホールで。
いやいや、温泉の方がいいな。
そうですか。
こう湯に浸かりながら、こう気持ちよくね、はい、こうね、うん、湯気にこうまみれてね、
はい、
エコーがね、効いているお風呂場で。うん、でもなかなか温泉という公共浴場でね、はい、そんな歌歌いませんからね。
そうですね、みんなびっくりしますよね。
そうですよ、一人だってんだったらね、まあ、歌ってもいいのかなと思いますけどもね。はい、まあ、練習するとかね、まあ、あると思いますけどもね。うん、
はいはいはい。
でもね、なかなかね、ありませんでね、まあ、ぶつけ本番が練習みたいなもんでね。
いや、でも毎回いいお声で、
そんなことないです。この頃ね、喉のね、穴が細くなってきたんじゃないかなと思いましてね。
いや、
ほとんどもう声もね細くなってきましたしね。なんかね、みんなね、家族がね、
うん、
お父さん今日の声はね、ちょっとねいつもよりね低かったよとかね、まあそんなことをこう言われるとですね。
そうなんですか。
ちょっとしたこうなんか石のつまずきでね、うん、なんかメンタルが下がるって感じますからね。
うん、あ、おさんでもあるんですか。
ありますよ、それは、それはですね、心ですからね、うん、もう行ったり来たり、登ったり下がったり、でもそんなことこうやっぱ見せちゃうとね、
うん、
なんか人にねこう、うん、なんか光とかね元気を与えることができないんじゃないかと思いますんでね、うん、はいはい、自分のことは差し置いてもね、
うん、
人にはね明るく接したいなとこう思ってるわけでございましたね。
素晴らしいですね。
いやいやいやいやいや、まあちょっと語らせていただきましたけどもね、
うんうん、
でね、まあ、いろんなことが、ね、あるわけでございまして、私も一週間いろいろありましたけどもね、
うん、
もうあまりやりすぎてねほとんど覚えてないところ
、そんなに、
これがですね、うんうん、すごいね、
うん、いや何があったんですか。
いやいや、昨日のことも覚えてない。
まず先週の土曜日からいきますか。あ、この間の土曜日
あすいません、ね、今日の朝のご飯も覚えてませんのでそういう細々したことでほとんど覚えてませんので、ね、
そうですか、
そうそう、
わかりました。ね、順番に。
そんなにね、もう記憶力がいいわけじゃなくてね、うん、もう記憶力というものがね、
うん、
もうだんだんに薄らいでるっていうのはわかりますね。
ああ、それはやっぱり、日々忙しくて、次から次へと、前お話しあったじゃないですか。
そうそう、頭がいっぱいでですね、あまりにもね、こう、思い浮かんだことをやる。で、また一歩踏むとね、また思い浮かぶんでね、
うん、
なんかどうなってんだろうみたいなね、そんな中でバタバタしてね、最後仕上げるっていう話でし
ょ。その言葉をわからない方もいるかもしれませんね。
分からなくていいんです。
あ、そうですか、
お嬢さんもたまに分からない言葉を使うところにね、
そう
ですか、いいところに、まあ、シャメル
シャメルね、
でこれはもういかんともしがたいことですわな。
はいはいはい。
でもね、なんかね、車屋さんでね、なんとか、うん、フォードっていう車屋さんがあるんです
よ、はいはい、
社長さんがフォードっていう人なんでしょうね、きっとね、うん、その方がね、20歳であろうとも80歳であろうとも、
うん、
ね、学ぶことをやめたら、
はい、
ね、老人であるって言葉を残したんですね。すごいですね。やっぱりね、大成する人の言葉には重みがあります
な。今ちょっと重さずしっときました。
やっぱ常にね
勉強しないと、
学ぶということでしょうね、うん、いやこれから必要だと思いますよ、やっぱり、
うんうん、
いや無防備じゃね、これからの世の中ね生きれませんよ、これからは。
やっぱり
さあ、やっぱり、ね、勉強したとかしたくないじゃなくてね、もうしなきゃいけないんでしょうね。
って
ないとこれからなかなかね大変だと思いますよ。
わかりました、頑張ります。
だってね、 いろいろとなんかね、手続きってね、複雑じゃないですか。何でも書類出してくださいとかってよく来るじゃないですか。
ありますね。うん、
例えば、あなただったら、うん、子供のね、うん、手当をいただきますと、役場から来るだとかってあるでしょ。
はいはいはい、
私も来ますからね。雑多ですよね。めんどくさいですよね。
いやいやいや、大変だなとは思いますけど、
そうそうそう。まあでもそういうことがね、まあ責任のね、問題になりますから、うん、きちんとしていかなきゃいけない。これはわかりますけども、そうそう、もう少し簡単でいいんじゃないかなって私は思いますけども
ね。ああ、そうですよね。ねで
簡単な大事から結局人に頼んじゃうじゃないですか。
はいはいはい。
人に頼むっていうのはなかなかね、手間もかかりますから、うん、じゃあ自分で何とかできないのかなってぐらいのシンプルさでいいんじゃないかなって私は今思いますけどもね。
シンプルさも大事ですね。
シンプルイズベストっていうような言葉がありますからね。簡単でいいじゃないですかねってね、うん、あまりにもこう複雑すぎちゃってね、もう手が出ないみたいな、
ね、なんかね、わざと複雑にしてるのかなって思う時ありますね。
すごい読みは深いですね。
どうなんでしょう、
まあ、それはあれだと思いますそれはありだと、複雑にして仕事しないとですね、仕事なくなっちゃいますからね、まあ、それはありだと思います、私は。
はい、はい、そうですね。
でもまあそれなんですけども、やっぱりね、もう少しこう、はい、簡単でいいんじゃないかなってね、うん、思いますけどもね。でね、新聞見てたらね、
はいはい、
あら、白川さんっていうね、うん、女優さんが亡くなったじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
二谷さんっていう人とね、うん、なんか、俳優だって、私たちにするはもう銀幕のスターですからね。
ああ、そうですよね。
かっこいいですよね、昔の俳優さんってね、うん、もう絶対お指もつかない人なのかなと思ってましたけどもね。でもその娘さんがね、うん、昔ね、郷ひろみさんと結婚したじゃないですか。はいはいはい、すごいですね。うん、久々にね、こう、ああ、私の青春時代にね、郷ひろみさんの歌がね、いっぱいかかってましたね、なんてね。
ああ、おっさんの青春時代、そのあたりなんですね。
なんとか男の子とか歌ってましたよね。
ああ、
うん。かっこいい男の子、違うな。女の子と男の子っていうのか、うん、なんかありましたよね。
はいはい、
なんかすごいですね。ラッパのズボン入ってましたけども、
ね。ああ、なんかね、裾がこう、おしゃれな感じのね。ね、うん、
昨日のことは覚えてないんですけどもね。うん、昔のことやたらこう、話し始めるとね、懐かしくて止まらないみたいなね。
ああ。
いやなんか、こういうところがね、また年を取ってきた証拠なんでしょうね。
そうなるんですかね。
なんかその昔のことはやたら懐かしく思ってて、やたら熱く語っちゃうみたいなね。
はいはい、自分が一番その時に集中してた、なんかね、夢中になってたことをね、語りたくなりますよね。
で、あなたみたいに若い人と喋ってるとね、あれ知ってるって知らないって言うと、もう倒れそうになりますもんね。
倒れないで。
知らないんだみたいなね。まあ、話のね、まあ、流れなんでしょうけどもね。
うんうん、
ね、私、その中によくほら、テレビでよくある、2億4000万の瞳ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
ね、私もカラオケでいっぱい歌いましたけどもね。
おっさんうまいでしょうね。
そんなわけじゃないですけどもね。
そうですか。
ほとんど今の小映画みたいなもんじゃないですかね。ねそうなんですけども。で、何もまず、ただほら、ひたすらで、ね、うん、もう、ノリがいい曲ですから、ただひたすら歌ってきたんですけども。
あ、テンポよく。あ、歌ったんですね、最近。
いや、最近は歌ってますんで、歌ってカラオケに行く暇なんかないですからね。
そうですよね。
カラオケ行く前に喉を酷使してますからね。
そうですね。常に喉をいたわらないとね。
それでね、よく4000万の人見てね、うん、ってね、ふと、ある時、ふと考えたの。
何ですか？
2億4000万の人見ては1億2000万の人なんじゃないかとこう考えた時ね。これ日本人なのって。
なるほど。
である時なんかこう、そういう考えが頭に降臨したんですな。
すごい。今聞いて一致した。
で、若い人はね、なんかそんなこと言ってましたけども、うん、いや、ちょっと待ってってね、なんか大発見したみたいでね、うん、自分の子供にね、2億4000万ってね、1億2000万だろうって。
ああ。
ってことは、だってほら、日本人の人口って1億2000万だろ。
はいはいはい。
あ、これは、日本人の瞳ってことを歌ったんだろうってことをですね。
そうですね。
自分なりには大発見でしたね。
私も今大発見でした。そうなんだ、みたいな。
だからジャパンって言ってんだって。
あ、そっか。ジャパンだ。
ね、
そっか、
あの時ですね、郷ひろみっていう歌手はですね、うん、日本人の心を歌ったんでしょうね。
なるほどね。
いや、私それをね、ある時発見した時ね、これはすごいなと思いました。で、何がすごいって、そこに気づいた自分を褒めましたね、私はね。
そっか、そこに込められた深い意味を。
まず自分を褒めなきゃね。
そうですね。
そうでしょ、だって誰も褒めてくれないじゃないですか、自分のことなんか。
いや、褒めら、そうですか？
そう、誰も褒めないですよ、もう家族なんかもしらっとしたもんですよ。
いや
、ね、でね、今日ね、朝ね、出てくるときにね、はい、うちのね、お母ちゃんにね、うん、いや、 2億4000万って1億2000万の人だから、これ日本人の心を歌った歌なんだろうって言ったら、うん、いや、って言おうかと思ったら、うん、ん、それラジオで使うのって言われました。もうなんかもう、もうなんかあの、なんかネタバレするっていうかね、なんかそこまでね、まあ、言われちゃう、その家族。いや、お父さんすごい発見だねって誰も言わないんですよ。
そうですか。いや、それだけこう、ほら、ラジオが重要な位置を占めているという。
すると誰も、誰も人のことなんかそうさ褒めませんわな。え？だったら、うん、あと自分で1日3回ぐらい自分を褒めるっていうのもいいんじゃないですかね。
ああ、自分で自分を褒めるですか。
だって激励してくる人誰ですかって、自分は自分でしょ、もう。
あ、まあ、
自分をこうね、褒めるっていう、そういう作用するとね、なんかまた明るく生きるような気がするじゃないですか。誰も褒めてくれないんだから。
そうなりますね。
でも誰も褒めてくれないって決めつけるわけじゃないんですけどもね、うん、誰かが褒めてくれる、それは副産物と非常に嬉しいじゃないですか。
はいはい、
でもそんなことなかなかありませんからね。うんうん、じゃあ自分の心をね、勇気づける人は誰って、自分でしょう。
自分ですね。
だから自分を褒めるという。ね、そういうのも最後必要なんじゃないかなと思ってね。で、2億4千万の瞳ですよ。で、私すごい、エキゾチックジャパンですからね。あの時が、やっぱりあの日本人の心がもう踊ってた時なんでしょうね。
そうですね。
今20年ぶりにしてね、その心をやっとね、あの、分かったという発見を今するわけですからね。
ね、
こうなるとね、日々感動ですわな。
いやー、でも今感動しましたね。そ
う
か、
24の瞳しか知らなかったんです、私はね。
あの、
小豆島のね、はい、坪井栄さんって書いたね、うん、24の瞳、ね、
はいはい、
あの、学校の生徒さんのね、うん、12人の生徒さんのね、
うんうんうん、
心の通う。ラブファンタジーですかね。あ、違いますね。
ラブファンタジーか。でもね、私がね、通ってた分校もね、うん、ちょうど同じ学年が12人だったから、
あそこカーブのとこでしょ、パンとぶつかったとこでしょ。どことは言いませんけどね。
そうですね。そうそうそう。でやっぱり24の瞳っていうね、あの学年誌をこうね、先生が出してくれてて、今その時代に帰りました。いやー、小学校1年から3年まで通った分校は今はないけれども、
そうそうそう、
あの時の私はここにいると。
で、思い出っていうのはね、思い出っていうのはね、確かにもう現実はないんですけども、
うん、
頭の中にあるじゃないですかね、
うんうんうん、
でもう目をつぶるとあの時がわかるみたいな。
わかる、
ね、それが人の頭の中のね、ノスタルジー、記憶なんでしょうね。
あ、そうですね。なんかね、向かいの川さん入って土壌取ったなとかね、
うん、そうそうそうそう。で、そんな時がね、一番ね、あの、強く感じる時っていつかっていうとね、うん、やっぱ私たちがあの常に対峙してる、うん、あのある家族がお亡くなりになった時、
あ、はいはい、ね、
その時にもうほら、あの、もう目に見えることができないんですけれども、うん、
はい、
目をつぶるとね、うん、その前のね、生前の姿っていう、まあ、言葉を申しますけれどもね、うん、
はい、
その時の頭の中の記憶があるんですよ。ね、声も聞こえんですよ。こういう声だったな。
わかります、その気持ち。
例えば、おばあちゃん、こういうこと話したよね、とかね、こんなことしてたよね。
ああ、わかります、
ね。だから、よく言うじゃないですかね。今にして思えばという言葉がありますね。で、今にして思えばっていうきっかけは、
うん、
何って言ったら、うん、目に見えなくなっちゃった時。
うん、
だって目に見えれば当たり前にそこにいるんですから。
はい、ね、はい。
だから何も考えないわけですよ。
そうですよね。
当たり前の日常がそこにある。
そうそう。
のにね、あの、誰も普通でしょって。だから、ある時にふと感じる時っていうのはね、うん、今まで目に前にいたこの方がね、あの、もういなくなっちゃった時、
うんうん、
その時に初めて今にして思えばって言葉が出てますよね。
はいはいはい、
こんなことをしてたねって、ね、こんな方だったねって、もう目をつぶって頭の中にはその記憶ってのがあるじゃないですか。もういるんですよ、ここに。ここいるんですよね。
わかる。その生前のその時の様子がね、
そう、
声もわかる。わ、
ね、
うん、かる、
ね。その時に初めてね、うんうん、私は、そのお亡くなりになった方のね、うん、お心を少しでもね、はい、あの、思いはかる、汲み取ってあげるということをするじゃないですか。
うんうん、
まあ、それが言葉で申して、供養という言葉なんでしょうね。
はい、はい、はい。
で、いなくなった人の心を思いはかるのが供養とするのならば、
はい、
ね、身近にいるお父さんお母さんのね、現在いるそのお父さんお母さん目の前にいますよ。その方の、
う
ん、おね、あの心を思いはかることを申して、孝行というんでしょうね。
親孝行の孝行ですね。日曜日、父の日だなって今思いな、
あ、そうですか。
思いました。
あ、そうですか。
父の日ですね。あ、感謝しないと。
私もなんかいただけるんですかね。あの、家族にね。
ご家族にね。
なんか期待してね、うん、おいてですね、なんかもらったら、うん、あの、次回のね、 放送の時にね、
そうですね、
うん、なんか家族にこんな温かいね、うん、あのおもてなしを受けましたという報告を次回させていただければと思いますので ね、 ね、まあそんなところでですね、お願いしたいと思います。心の闇は晴れたかな。そんなお正の独り言。
そんなお正の独り言。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職からお話しいただきました。おっさん、私も今すぐ近くにいる家族に孝行したいなって思いました。
成長しましたね。
はい、おかげさまです。
はい、
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。